明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。もう挨拶これだけで早速メッセージに入りたいと思いますけども、受肉とはですね、抽象的なものが具体的になること、形のないものが形を取ること、それまで見えなかったものが現実の中に現れて見えるようになることをキリスト教の的な表現で言っているのが受肉ですね。じゃあ何が受肉して肉となって現れたんでしょうか。聖書によるとそれは言葉なんですね。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、一章の14節に書いてあります。でこの言葉と訳されている日本語はですね、もともとのギリシャ語でロゴスっていう言葉なんですね。皆さんロゴスっていう言葉多分一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。ロゴスが受肉して具体的な形をとって私たちの世界に現れたと今日の聖書は言っているわけです。じゃあロゴスって一体何なんでしょうか。今日の聖書には日本語として言葉と訳されています。で結論から先取りするとヨハネ福音書ではこのロゴスはですねイエス・キリストのことであるということです。もう一回一章の14節を読みます。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、こういうふうにありますけれども、この聖書の記述はですね、神であるイエス・キリストが一人の人間として私たちの世界に生まれてきたという信仰を表しています。で私たちの救い主であるイエス・キリストは一人の具体的な人間としてこの世で生きた、一人の人間として喜び悲しみそして死んでいった、これがヨハネ福音書において描かれている信仰です。で今日はですね、受肉、思いが形になる時っていう説教題にしたわけですけれども、先ほども申し上げましたように受肉するっていうのはこの言葉、このロゴスがですね肉となって現れるということ、それはヨハネ福音書の信仰でいうとイエス・キリストが具体的な姿をとってこの世界に現れてくださるということです。で私たちはヨハネ福音書が今から2000年前ぐらいに書かれたということを知っています。でこの2000年前の信仰をですね、2000年後に生きる21世紀に生きる私たちの信仰として受け取り直そうとしているわけです。ですからですね、今日はこのロゴス、つまりイエス・キリストがどういうふうに私たちの生活や生き方において現れるんだろうかということを、まあ、要は考えたいわけなんですね。でもですね、そうは言ってもその前にロゴス自体についてまず考えてみたいと思います。やっぱりロゴスって日本語じゃないしギリシャ語なんでちょっと聞き慣れないので少し説明がいると思います。で先ほどヨハネ福音書の信仰ではロゴスとはイエス・キリストのことであるというふうにお話ししましたけれども、昔の人全員がそういうふうに考えたわけではないわけです。でもともとこのロゴスっていう言葉はキリスト教的な概念でもないわけですね。もともとあった考え方をキリスト教的にこう使っている、沿用しているわけです。旧約聖書の時代、それからギリシャ哲学の時代にこのロゴスっていう言葉があって、そういうものの影響を受けて今日のヨハネ福音書の信仰が、ロゴスはイエス・キリストであるっていう信仰が描かれていきます。ですから簡単にですけれども、旧約聖書の時代、そしてギリシャ哲学の時代から今日のヨハネ福音書がどういうふうな影響を受けたかっていうことを簡単に振り返ります。そうすることによってヨハネ福音書が何を言おうとしているのかということがもう少し分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思うからです。でまずですね、ギリシャ哲学の時代にはですね、世界史の時間 昔のことかもしれませんけども、ちょっと思い出してほしいんですけど、ストア派っていう人がいたっていうことをもしかしたら記憶されている方あるかもしれません。でストア派っていう名前はどうでもいいんですけども、この人たちがですねロゴスについてどういうふうに考えたのかということを振り返ります。でこのストア派の哲学者たちはですね、ロゴスって何かっていうと、それは物事に意味や秩序を与えるもの、ロゴスとは宇宙にある全ての物事が存在する時の基礎になるものっていうふうに考えたようで、そういう考え方が、まあ、ヨハネ福音書の信仰に影響を与えたそうです。ですからつまりヨハネ福音書の信仰としては、ロゴスであるイエス・キリストは全ての物事の根本として存在するし、全ての物事に意味や秩序を与えているっていうふうになるわけですね。で次に旧約聖書からの影響について考えますけれども、聖書開きませんが、例えばイザヤ書40章8節にはこういう言葉があります。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つという言葉があります。あるいはイザヤ書の55章11節、私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。でこのようにですね、旧約聖書の世界には神の言葉は必ず叶うんだという信仰がありました。ですからそのような旧約聖書の時代の影響を受けたヨハネ福音書の信仰はですね、こうなるわけです。ロゴスであるイエス・キリストも必ず私たちの世界において神様の御心として成就するんだ、実現するんだ、成し遂げられるんだ、そういう信仰になるわけです。でまとめますと、ヨハネ福音書においてロゴスとは私たちの世界に意味や秩序を与え、私たちの世界を成り立たせているもののことですね。そしてロゴスとは私たちの世界において必ず成就し実現するもののことになります。そしてそのようなロゴスとはつまりイエス・キリストのことなんだということで、これがヨハネ福音書の信仰です。でここまでは新しさはないんですけども、そこにヨハネ福音書の、信仰が付け加えた新しい点が1点加わります。それが何かっていうと、ロゴスが受肉するっていう考え方なんですね。この受肉っていう考え方がヨハネ福音書独自の考え方であり、ヨハネ福音書のみならずキリスト教の信仰において大きな意味を与えてきたと言われています。で今日のお話の冒頭で受肉っていうことに触れました。こういうふうに申し上げました。繰り返しますけども、受肉とは抽象的なものが具体的になること、形のないものが形を取ること、それまで見えなかったものが現実の中に現れて見えるようになるっていうことです。つまりロゴスであるイエス・キリストが私たちの生きているこの現実の世界の中に具体的な形をとって現れるんだっていう信仰が受肉っていう考え方なんだろうと思うわけです。でもう少し分かりやすくはっきりと言い換えるならば、ロゴスであるイエス・キリストは2000年前に私たち一人一人と同じように喜び、そして悲しみ、生きてきた、そして2000年前に十字架の上で殺されて死んでいった、そして2000年前に生きて死んでいっただけではなくって、2000年後の今も私たちのこの世界で私たちと共にあり、私たちの抱えている喜びや悲しみを分かち合ってくださるんだ、そういう信仰考え方、それがロゴスであるイエス・キリストが受肉する、言葉が肉となって私たちの間に宿られるっていう信仰の考え方なんだろうと思います。イエス・キリストは小さなことにこだわってしまう、自分の弱さに苦しんでしまう私たちのような弱い人間と共に歩んでくださる、そういう信仰ですね。じゃあロゴスであるイエス・キリストは具体的にはどのように私たちの生きているこの世界の中で現れるんだろうか、目に見える形として現れるんだろうかということをもうちょっと イメージして私たちの生活に引きつけて考えるということを今日はしたいわけですけれども、私はこういうふうに、思います。それはですね、私たちが死ぬっていうことを覚悟した時じゃないかなというふうに思います。私たちが自分の体面とか損得を守ろうとせずに、傷つくことを恐れずに、勇気を出して本当に大切なことのために選択を何かしようとするとき、本当に大切なことのために向かって進もうとするときに、ロゴスであるイエス・キリストは私たちの世界の中で形をとって現れ、私たちは今イエス・キリストと共に生きてるんだということを実感できるんじゃないかなというふうに思うわけです。でもちろんいつも言ってますけど、そんなことはできないし難しいことですよね。自分に不利になることを覚悟するっていうのはとても難しいです。自分になる不利になることっていうのは究極的には多分死ぬことを意味するんだろうと思います。けれどもですね、キリスト教の信仰はまずイエス・キリストご自身が私たちのために死んでくださったということを確かめます。イエス・キリストご自身が神であったにもかかわらず、その栄光を捨て一人の人間として生き、悲しみ苦しむ人々の生を分かち合い、そして最後には侮辱されて無残にも殺されていったと信じるのがキリスト教の信仰です。だからこそイエス・キリストが救い主であると信じる私たちも、自分が損になることを超えて自分が傷つくことを恐れず、大切だと信じることのために自分自身を捧げることがほんの少しできるようになるんじゃないかなと思うわけです。もうちょっと具体的なお話をしたいと思いますけれども、いつじゃあロゴスであるイエス・キリストは私たちの世界において具体的に形をとって現れるんでしょうか。いつ私たちが私たちの生活や生き方において本当に大切なことのために自分を捧げることができるようになるんでしょうか。そもそもそんなことはできるんでしょうか。それはやっぱりイエス・キリストが十字架上での死を受け入れたように、私たち自身が自分が傷つくことを恐れず覚悟するときじゃないかなというふうにどうしても思わざるを得ないわけです。ちょっと本当に具体的な話をしたいと思いますけども、最近ですね、一人の魅力的な女性に出会いましたという言い方をしても誤解しないでほしいんですけども、本を読んで出会ったということなんですね。具体的に誰かに出会ったわけじゃないんですけど、で本のタイトルがこういうタイトルでした。日本一のクレーマー地帯で働く日本一の支配人。日本一のクレーマー地帯で働く日本一の支配人。クレーマーっていうのは、文句をつける人のことですね。クレームをつける人のこと。でその女性は三輪康子さんというお名前でした。でその本の紹介、本にですね、著者である三輪康子さんの紹介が載っていたので、ご紹介します。新宿歌舞伎町にある有名ホテルグループに勤める現役支配人。全国津々浦々にあるグループ内で過去何度も売り上げ日本一となる。その実績とチームワークの良さ、クレーム対応、地域への貢献が評価され2010年度 MVP を受賞。東洋一の繁華街歌舞伎町のど真ん中の大型店舗にもかかわらず高稼働率を維持。スタッフはアジア系外国人も多い中、ダントツの結束力を誇る。日本一のクレーマー地帯で先頭に立って部下を守りながら、モンスタークレーマーを体当たりで受け止め、次々ファンに変えた伝説の名物支配人。青森県八戸市生まれ、開業医の父が往診する姿を見て育ち、いつか人の役に立つ人物になりたいと心に決める。ホテル業界未経験ながら、着任当初、ヤクザ、売春婦、薬物密売業者などが徘徊していたホテルを、粘り強い交渉と人情で、安全なホテルに生まれ変わらせた。その功績が認められ、地元新宿警察署から、歌舞伎町のジャンヌ・ダルクと尊敬を込めて呼ばれる。2005年、新宿署と新宿繁華街犯罪組織排除協議会から 犯罪組織の排除に協力したとして感謝状が贈られたっていうような、ちょっと物語の世界のような人物の紹介ですけど、実在する方です。でこれが三輪泰子さんという方のプロフィール で、実はですね、この三輪泰子さんが支配人を務める歌舞伎町のホテルっていうのはですね、東横イン新宿歌舞伎町店なんですけど、この東横イン新宿歌舞伎町店っていうのは、私が今年の3月まで前の教会にで働いている時に借りて住んでいたアパートのすぐ裏にあったホテルなんですね。そういうこともあって、興味に駆られてこの三輪さんの本を手に取ったわけです。で先ほどご紹介した三輪さんのプロフィールにあったようなエピソードがですね、本を読んでいくとたくさん出てきます。で少々美談に流れすぎるような気もしますけれども、それでも面白くて一気に読みました。で本当かなって思うんですけれども、どうも全て実際に三輪さんが経験された実話だっていうことだそうですので、そう思って本を読むと本当にこの人すごいなというふうに思わされたわけです。でなんで今私が三輪泰子さんのことをお話しているのかっていうと、この本に紹介されていた三輪さんが実際に経験された体験っていうものをですね、どうしても今日の聖書箇所を読んでいるときに思い出したからです。自分の身を守ることとか自分の損得なんかを抜きにして、三輪泰子さんは人を信じたい、人を信じる気持ちで他の人に接したいということを貫く、実際にそういう行動をするわけです。でそしてその三輪さんの思いがですね、ヤクザをはじめとした周りの人たちにも伝わっていったっていうようなストーリーがずっと延々と書かれているんですけども、本を読んでいて、まあ、ちょっと載せられているような気もするんですけど、でも心を打たれました。たとえ三輪さんがキリスト者ではなかったとしても、そこに現れているものは私たちが大切にしたいと願うような生き方なんじゃないかなというふうに思うので、少し一つだけですけども、本の中から具体的なエピソードをご紹介したいと思います。ちょっと引用します。これは支配人として赴任しすぐの出来事です。最上階で作業していた私の携帯が突然鳴り出しました。電話の向こうは1階にいるフロントスタッフ。このホテルのスタッフは私をはじめとしてほとんどが女性です。支配人、すぐ来てください、大変です。かなり切迫した声でした。状況を大まかに説明してもらい、私はエレベーターに乗り込みます。12階、11階、10、9、8、滑るようにエレベーターが降りていく間、私はスカートのシワを直しネクタイを締め直しました。1階に着くのがいつもより長く感じられます。やがてチーンと音がして、音もなくドアが開くと、そこには190センチはあろうかという大柄なスキンヘッドの男が紙袋を持って私を待ち構えていました。この男には見覚えが。以前素性がヤクザであることを知って宿泊をお断りしたのです。エレベーターを降りて男と向かい合いました。思わず足が震えました。私の背は160センチ足らず、ヒールのある靴を履いていましたが、それでも男の胸ぐらいしかありません。男は私に向かってすごみます。こら女、お前が支配人だと、ふざけんな、俺を止めないとはいい度胸だな、ぶっ殺されてやろうか。おい、ドスの効いた耳をつんざくような怒声にビリビリとその場の空気が震えました。いいえ、しかし当ホテルではお客様のような方は お泊まりできないようになっております。俺がヤクザだからかよ、差別かよ、おい客に向かって失礼だろうが。おら、大変申し訳ありませんが、お泊めすることはどうしてもできないのです。エレベーターホールに仁王立ちになった男の目だけが異様に光り、みるみるそれが血走っていきます。嫌な予感がしました。男が茶色い紙袋からすらりと出したのは抜き身の日本刀でした。一気に全身から血の気がうせ、冷たいものが背筋を走りました。でも男がそれを構えた時、私は後ずさりするどころか一歩前へ歩んでいたのです。 性分なのでしょう。私はこういう時、なぜか後ろに下がることができないのです。フロントスタッフが私を待っている、そう思ったら引き下がることはできませんでした。こういう時は人間というより動物同士の間合いの取り方に近いものがあります。私は瞬きもせずに男の目をじっと見つめて前へと進みます。懐に入ってくる格好になった私に驚いたのは男の方でした。おい、怖くねえのかよ。俺が怖くねえのかよ。怖くありません。でも本当は怖くて足が震えていました。なんでお前怖がらねえんだよ、男は聞きます。とっさの時、人間というのは何を喋るかわからないものです。私はそこで思わずこう言っていました。お客様に私は殺せません。一人でに口に出た言葉でしたけれども、結果的に私は人を信じていたということになります。一つ対応を間違ったら私の体は真っ二つでした。その日も満室で400名近くのお客様がこのホテルにいるはずなのに、気持ちが悪いほどホテルは静まり返っています。やや間があって、私の言葉に規制をそがれたかのように、男は振り上げた刀を下ろしました。やがてほっと男の息が漏れ、肩の力が抜けたのがわかります。以上ですね、引用はここまで。で、この後ですね、三輪さんはなんとこのヤクザの男の人の身の上話を 2,3 時間聞いてあげて、最後はですね、歌舞伎町の雑踏の中まで一緒に歩いて、その男の人を見送ったそうなんですね。で、まあ、この本にはですね、その他にもたくさんのエピソードが紹介されているんですけど、実際にあったことだそうなんですね。いずれにしても、私が住んでいたアパートのすぐ裏でこういうことがあったのかと思うとちょっとびっくりしましたけれども、一人の人間がですね、自分の存在をかけて大切なことを信じて行動する、その姿に心が打たれる思いがしました。で、今日のお話をまとめたいと思います。最後にですね、一箇所だけ聖書をもう一度読みたいと思うんですけれども、それは今日の招きの言葉としてお読みしましたヨハネ福音書1章の16節です。どうぞ聖書をご覧ください。ヨハネ福音書1章の16節です。こういうふうに書いてあります。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。で、これ恵みの上にさらに恵みを受けた、恵みの上にって書いてあるんですね。で、実はこの上にっていうふうに日本語に訳されている言葉が、本来のギリシャ語ではアンティっていう言葉ですね。例えばアンチ巨人、まあ、巨人ファンの人ごめんなさいね、アンチ巨人とかっていうように、すでに日本語になっているあのアンチっていう言葉です。で、このギリシャ語のアンティっていう言葉にはいろんな意味があって、今日の聖書は何々の上にっていうふうに訳されていますけれども、何々に向かってとか何々に対してとか何々の代わりにっていう意味も持っています。で、何を言いたいかっていうと、今今日の聖書1章16節は恵みの上にさらに恵みを受けたっていうふうに訳してあるわけですけど、違う日本語でこういうふうになると思うんですね。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの代わりにさらに恵みを受けた。恵みの上に恵みを受けるんじゃなくて、恵みの代わりに恵みを受ける、こっちの日本語訳の方が意味が深いし含蓄があるような気がします。で、解釈するとこうなるんじゃないかなって思うんですけど、神様がくださる恵みっていうのは自分の望んでいる恵みの形ではなかったけれども、それでも神様が私にくださった恵みは私の思いとは違ったけれども十分に祝福に満ちたものだった。神様は私の望んだ恵みの代わりに神様の望む恵みを私にくださった。恵みの代わりに恵みを受けたっていうふうに理解すると、こういう意味になるんじゃないかなと私は一人で考えました。それは含蓄のある信仰じゃないかなと思うわけです。私たちを励ましてくれる、慰めてくれる信仰じゃないかなと思います。人生を生きていると 思い通りにならないことの方がきっと多いんじゃないかなと思います。時として悔し涙に暮れたり不本意なことが直面したりすると思いますけれども、神様は私たちの望んだ恵みの代わりに神様の望む恵みを私たちに与えてくださるという、そういう信仰に励まされたいと思うわけです。本当に最後にしますけど、18節にですね、未だかつて神を見た者はいないっていうふうにあります。このように人間である私たちは神の思いを直接知ることはできないし、神様を見ることはできないわけですけれども、神様は私たち一人一人のことを覚えてくださり共にいてくださるというのが、今日の聖書箇所を通して私たちが受け取るべき信仰なのだと思います。そして神様はどのような形で私たちと共にいてくださるのかというと、それは受肉したイエス・キリストを通して言葉が肉となって私たちの間に宿られるという信仰だと思います。一言祈りましょう。神様、新しい年が始まります。すべてのことをあなたに委ねて歩んでいきたいと願いますけれども、そんなことはとってもできませんけれども、そのような思いすらあなたに委ねて、委ねるしかないということを謙虚に告白しつつ歩んでいきたいと思います。つまずいた時はどうぞ励ましてください。神を信じられない時、祈ることができない時、そんな時は休んだとしてもけれども、完全に信仰を捨てることがないように、どうぞ私たちがあなたの祝福の中で生きているということを忘れることがないように、私たちを励まし導いてください。今日この場で共に礼拝を捧げることができない方の上にも、あなたの祝福があることを心から願いつつ、この祈り主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 Thank you.